皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。1月31日、あっという間の1ヶ月、でした。はい、1月は祈ると広島では言いますが、はい、祈るは広島弁で、最近あんまり使いませんけどね。本当に寒い1ヶ月でしたね。まあ、まだまだ寒い日が続いておりますけれども、お互いに祈り合いながら、また支え合いながらですね、歩いてまいりたいと思います。さて、今日もルカによる福音書のお話を続けてまいりたいと思いますが、今日のテーマはですね、天地は滅びるがという、テーマであります。聖書の箇所はルカによる福音書の21章20節から24節まででありますルカによる福音書21章20節から24節、まあ、今日お読みするところは先週からの続きのところでありまして、まあ、先週お聞きになった方は覚えていらっしゃると思いますけれども、まあ、イエス様の終末に関する予言のところなんですね。まあ、この後も最後の晩餐、そして、十字架とこう向かっていくところなんですけれども、本当にその直前のところでイエス様がお話になりました終末についてのお話の今日は後半部分であります。お読みいたします。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近いことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることがことごとく実現する報復の日だから、である。それらの日には身重の女と血のみ子を持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、その民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。以上であります。で、まあ、この お話のきっかけとなりましたのは、先週お話したんですけれども、この21章の最初の部分で、まあ、人々がヘロデ大王が作りました、まあ、壮麗な神殿を見てですね、わあ素晴らしい神殿ですねみたいな話をしていたわけですね。今ここに帰れますけど、ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していたと。でイエスはそれに対して、あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来ると。一つの石も残されずに他の石の上に残ることがないということは、もうバラバラになって粉々になってしまうような日が来るという話をされて、それで、まあ、先週お話しした、週末の出来事、そして迫害の予言をされたわけですね。で今日はその続きになるわけですけれども、まあ、もう一回ここで神殿の話に戻ってきたということになるわけですけれども、まあ、エルサレムが軍隊に囲まれる時が来ると。でその軍隊に囲まれた時には、まあ、滅亡が近いことを知りなさいというふうにおっしゃるわけですね。まさにこの話をしている時には、エルサレムがもちろん軍隊に囲まれるということもありません。見事な神殿が建っていてですね、もちろんローマ帝国の支配下にはあるんですけれども、それでも一応イスラエルにはイスラエルの、まあ、自治権みたいなのが認められていて、王様がいたりですね、あるいは祭司がいて神殿で生贄を捧げたり、まあ、彼らは自由に、その信仰のいろんな慣習に従って祭りを祝ったり犠牲を捧げたりすることができたわけですね。だから、まあ、まさかそんなことが起こるとは思っていなかったと思いますけれども、イエス様はいやいや、このエルサレムが軍隊に取り囲まれる日が来るんだよと。その時には山々に、ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、エルサレムにいる人はそこから立ち退いて、田舎にいる人々は都に入っちゃいけませんよということで、まあ、警告を与えられているわけですね。さらに、 この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下ると、エルサレムの人たちに対して神の怒りが下るんですよということを、おっしゃっているわけですね。で、覚えておられるかどうか分かりませんけれども、エルサレムに入る直前にも実はイエス様はこのエルサレムに襲う悲劇について話しておられるんですよね。オリーブ山からエルサレムに近づいた時にですね、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに捕類を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろうと。だから、あらかじめこういう話をもうしておられるわけですね。また再度同じような話をしておられるわけですけれども、そのオリーブ山でお話になった時には神の訪れてくださる時をわきまえなかったからであると、このエルサレムが崩壊する、エルサレムが滅亡することの理由をおっしゃってます。もちろんそれはご自分、神の御子として、神の御子がですね、人としてこの地上に来られて、そして最終的にエルサレムにおいでになっているのに、彼らはこの後一時的にイエス様を迎え入れますけれども、ご存知のようにこの後十字架につけて殺してしまうわけですね。神の訪れをてくださるのをわきまえなかった、そのことに対する神の怒りとしてこのエルサレムが崩壊するというか滅亡するということのようであります。そして、さらにですね、その先ほどのオリーブ山の話に付け加えるような形で、人々は剣に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれると、エルサレムが崩れ去るというだけじゃなくて、そこに住んでいる人たちが殺されると、そして、さらに捕虜となって、世界中に連れて行かれる時が来るということをおっしゃっているわけですね。さらに、異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされると、このエルサレムが崩壊し人々が殺され、またちりぢりバラバラになるだけじゃなくて、このエルサレムは、異邦人によって踏み荒らされると、そういう時代がこのあと続くよっていうことを、予言していらっしゃるわけですね。もちろん、何度も言うようにこの時にエルサレムの人たちは全くそんなことを想定だにしていないわけですけれども、エルサレムが占拠されて、粉々になって、さらに人々は殺され散り散りになり、さらにはこのエルサレムは異邦人に踏みにじられるということを、イエス様は語っておられるわけですね。で、なんでね、その2度までもエルサレムの崩壊をイエス様は予言し、また警告をなさったのかなっていうことを考えるわけですけれども、黙っといてもいいようなもんですけどね、黙っても訪れるわけですから、でもそれはやはりこの神の都エルサレムですよね。神様が唯一ご自分を礼拝するための神殿を建てることを許されたその場所がですね、神の訪れを受け入れなかったということによって、これが崩壊していく、粉々になっていく、またそこにいる人々が無残に殺されていくという、その将来の姿をイエス様は思い浮かべてですね、憐れみを持って警告なさってるんじゃないかなという気がするんですね。だから気をつけなさいよと、こういう時が来るんだからねと、そうじゃないとなんでこんなことをおっしゃるのかな、ただただ、自分はこの受け入れないお前たちに対して神はこんなに怒ってるんだよというようなことではない気がするんですね。で、じゃあ実際にどうなったかということ、これも11月にお話ししたことなんですけれども、イエス様が天にお帰りになった後ですね、紀元66年、イエス様はこの神殿でお話になったのが十字架に疲れる直前ですから、紀元30年ぐらいでしょうかねと思いますけれども、それから30年40年後ぐらいに、 カイサリアという海辺の町で、ユダヤ人が殺されたんですね。そのことに端を発して暴動が起こりました、まあ、イスラエル人はもちろんこの土地は自分たちが神に与えられた土地だと信じて疑わないわけですから、またこう非常に独立心の強い人たちなので、まあ、ローマに支配されているということを常にこう、まあ、心よく思っておりませんし、まあ、折りあらば独立したいという思いを持っているわけですね。で、まあ、暴動が起こってですね、そして、まあ、国中がこうローマに対する、まあ、内戦状態というかね、反乱が起こったようであります。そして、シリア属州の軍隊との戦いに勝利してですね、まあ、結構このローマ軍をやっつけたんですね、まあ、ゲリラ戦に勝って、でもそれを見たですね、ネロ皇帝、皆さんもご存知のね、暴君ネロが参考師団を送ってですね、鎮圧に向かわせたそうです。これはこのままじゃまずいということでね、ローマ帝国も本気になって潰しにかかってきたわけですね。それでも完全にこの反乱を鎮圧することはできなかった。で、ティトゥスというですね、この皇帝、まあ、読みにくいですけどね、このウェスパシアヌス帝皇帝の息子のティトゥスという将軍によってエルサレムを包囲してですね、だからイエス様がおっしゃった通りですけども、エルサレムが包囲されて143日間、このエルサレムは攻撃にさらされたそうです。まあ兵糧攻めみたいな。で、町に入るのは許したけれど出るのを許さなかったそうです。だから中にいる人口は増えていくし、当然食べ物や、ね、飲み物はなくなっていくしですね、ものすごい悲惨な状況になったようですけれども、で最終的に、総攻撃を加えてですね、で、まあ、その間にもちろんこの会場を迫るというようなこともしたようですけれども、まあ、エルサレムの人たちは一切それを受け入れなかった。で、ヨセフォスという、まあ、ユダヤの歴史家ですけれども、彼は交渉人でもあったようですが、この彼の記録によるとユダヤ人が110万人死んだと、まあ、エルサレムに110万人いたってはちょっと考えにくいので、まあ、かなり大げさな数字だと思いますし、まあ、別の資料だと50万とか60万と書いてあるんですが、まあ、でもかなり多くの人たちがこの戦いで死んで、そして10万人が捕虜になったということがね、ちゃんと記録されてるんですね。まさにこれはイエス様が予言された通りのことが起こってるわけです。町が包囲されて、多くの人が殺されて、また捕虜になって連れて行かれるわけですね。イエス様がお話になってわずか30年後にその通りのことが起こったという、これは本当に歴史的な事実であります。で、実はですね、このイエス様の予言をイエスの弟子たち、エルサレムにいた信徒たちは覚えていたわけですね。で、このローマに包囲された時にいち早くイエス様の警告を思い出してエルサレムから離れたそうです。そしてヨルダン川を渡ってペラというですね、少しエルサレムから見ると北東の方にですね、逃げたということが、これも記録されてるんですね。まあ、私たちはこうやって歴史のこっちから見てますから、イエス様の言った通り起こったんだなという感じがしますけれども、まあ、当時はもちろんその記録もありませんから、まあ、イエス様の話はこの教会の中で語り伝えられて、そしておそらくこのエルサレムにいる信徒たちはイエス様はそうおっしゃったんだから、もしこういうことが起こったらすぐに逃げなきゃいけないよねということを多分、人々は共有してたんだと思います。なのでこの包囲された時か、あるいはその前か分かりませんけれども、いち早くエルサレム教会の人たちは逃げたということが記されているんですね。で、まあ、これも11月に見せたんですけれども、これはローマにあるレリーフですね。この先ほどのエルサレムを 攻めて、そしてエルサレムからいろんなものを運び出している時の様子ですね。でこれ有名なメノラーというね、このイスラエルの人たちが使う燭台ですよね、まあ、神殿の中にあったとされてますけれども、あるいはこれはもしかしたら契約の箱なんでしょうかね。契約の箱はこの時に持ち出されたのかもしれませんね。この後どうなったのか知りませんけど、でもこれがちゃんとローマに今あるんですね。だからこのエルサレムを攻めて、そしてこれを落として、また多くのものを運び出したということはちゃんと歴史的な事実だということがわかるわけです。じゃあその後のエルサレムはどうなったかというとですね、このあとしばらくは、エルサレムはもちろんその時に壊されるわけですけれども、まだまだこうユダヤの人たちはそのパレスチナに住んでいたようなんですね。でまた反乱を起こしちゃった、自立っていうかね、自分たちの国を自分たちの手に取り戻したいという気持ちが強いので、バル・コクバという人が自らをメシアと称してですね、反乱を起こしたそうです。で、イエス様のことを人々がこのローマに反旗を翻すためのメシアだと期待したっていうことを何度もお話してましたけれども、で、そういう人たちがどうも何人も出たみたいなんですね。でバルコクバもそのうちの一人で、彼も反乱を起こしまして、結構これもあちこちで内乱が起こったようですけど、内戦が起こったようですけれども、最終的には鎮圧されて、で今度はですね、エルサレムは本当に徹底的に破壊されたそうです。まさにイエス様おっしゃったように、一つの石の上に一つが残らないぐらいのですね、もう完全な崩壊であったようです。そして立ち入り禁止となりましてね、ユダヤ人は。で、ハドリアヌスという皇帝はこのエルサレムの名前を変えました。エルサレムと呼んでるからいかんなと、アエリア・カピトリナっていう名前に変えたそうですけど、これはラテン語で、カピトリナっていうのはなんかこのローマの国の神様となっていた、そのなんか名前にちなんだそうです。だからその本来ならば主なる神を礼拝する場所なんだけれども、ローマ帝国の神様の場所にしようとしたんだと思いますね。しかしその後ですね、ご存知のようにコンスタンチヌスによってローマ帝国の国教になるんですね、キリスト教は。313年に、これも有名な話ですけれども、で、この313年にキリスト教が国教になった時にはエルサレムをもう一回この復活させて、そこにイエス・キリストの墓があったとされるところに教会を建てたんですね。これが聖墳墓教会というですね、で今もありますエルサレムに行ったらありますけれども、聖墳墓教会というのを建てたんですね。この後この聖墳墓教会は何度もこう壊されて再建したりなんかしているので、今あるものが当時のものとは違うようで、でもそうやって、もう一回この、もう一回というか、そもそもはユダヤ人の都だったんですけども、キリスト教徒の都にしようとしたわけですね。でもその後今度はイスラム教徒がですね、エルサレムを占領すると、エルサレムを我が物にするということに必死になって、でその後ずっと、あれこれありましたよ、有名な十字軍がね、エルサレムを取り返そうということで、何年かの間は取り返した時もあるようですけれども、最終的にはエルサレムはイスラム教の聖地となって、そしてご存知のようにですね、岩のドームというのが立ってますね、金のこういう丸いやつ、あれはイスラムのモスクですけれども、いまだに1948年にイスラエルは建国しました。イスラエルがもう一回自分たちの国だって言ってですね、かなり無理やり国を建てて、今ちょっと最近イスラエルはね、例のワクチンで、なんか世界で一番コロナのワクチンを打ってる国ということで有名になってますけども、 1948年に建国したんですが、あのエルサレムの神殿の場所は相変わらずイスラム教のこのモスクが建ってるんですね。で、これ私が2000年にイスラエル行った時に私が自ら撮影した写真です。大した価値はないですけども、これがね、その岩のドームというやつですね。で、ここにもともと神殿があったんです、はい、で、ここにはですね、この中に大きな一枚岩みたいなのがあって、でそこでアブラハムがイサクを捧げたとされてるんです。誰も見てないですか、分かりませんよ、されてるんです。で、そこに、ソロモンは神殿を建てたんです。でも今はこのイスラムのドームが建ってるんです。つまり異邦人の時とイエス様おっしゃったのはまだ終わってないんですよ。異邦人によって、このエルサレムが支配されている、エルサレムはほとんどそのイスラエルの今ね、町にはなってますけれども、一番肝心なとこですか、これユダヤ人にとってエルサレムっていうのはここのことなんですね。旧市街なんかどうでもいいんでしょう、はい。で、ご存知の嘆きの壁っていうのがありますけれども、あれはこの岩のドームの北側にあってですね、で、ユダヤ人はその嘆きの壁に向かってお祈りしてます。あそこにもう一回神殿が立ちますようにって言って一生懸命お祈りしてます。でも、イエス様おっしゃった通りのことがですね、起こって、そしていまだにこの異邦人の時が続いているということであります。で、イエス様はこの神殿の崩壊の予言をなさった後ですね、続いて語られたのがこの25節から28節ですけれども、それから太陽と月と星に印が現れるっていう、このそれからっていうのは、あんまり読み込みすぎるとちょっとあれかもしれませんけれども、異邦人の時が終わったらということなのかなという気もちょっとしますけどもね。つまりこの丘の上にね、もう一度神殿が建つことを、もしかすると起こるのかもしれませんけれども、いずれにしてもこの異邦人の時が終わって、それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ると。ここでようやくっていうかね、ここでいよいよ人の子、つまりイエス・キリストがもう一度この地上においでになると。で、それはみんな見るということですね。で、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだと。で、これは前回にもお話ししたんですけれども、週末にはこういわゆる天変地異が起こるということですね。で、人々はそれを見てですね、気を失う人まで起こるぐらいのこと、大変恐ろしいことが起こると。そして最終的にイエス様がおいでになる、再臨されると。で、今度は最初に来られた時にはご存じのように、マリアのお腹を借りてね、人として、この地上に現れて、そして私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。でも蘇って天に帰られた。で、今度来られる時には雲に乗ってくると。何をね、童話みたいなこと言っとるんかと思うかもしれませんけれども、そう書いてあるので、はい。で、しかも大いなる力と栄光を帯びてやってくると。前回は苦難のしもべとして、私たちの罪の身代わりとして死ぬためにしもべとして来られた。でも今度はですね、王として来られるということですね。この世界を支配するために来られると。で、それを人々は見るでしょうという予言であります。で、それは解放の時なんですね。解放の時だと。 でなぜこのイエス・キリストは再臨するということを約束されたのかなということを私はこれ読みながら、つくづく考えました。言わんでもいいんじゃない、黙っといて、突然ピャッと帰ってきてもいいような気もするんですけど、わざわざ繰り返しですね、自分は帰ってくるということを言っておられるんですよ。なんでだと思いますか、皆さん。考えたことないですか。なんでイエス様はわざわざ自分帰ってくると言われたんだろうかな。I'll be back ですよね。帰ってくると。帰ってくる。で、私はそこで考えたんですけど、もし何も言われなかったらどうだろうかなと。蘇って弟子たちの前に姿を現して、じゃあね、みんな元気でね、あとは知らないよ。でそういう時代がずっと続いたとしたらどうでしょうかね。このままですよ、この世界がずるずるとどこへ行くかわからない、むちゃくちゃなこの世界でしょう、ね、もう相当今むちゃくちゃですけども、これが終わりなく続くんかと思ったらやっぱりゾッとしますね。最後は結局地球、人間が地球をダメにして、終わるのかと。このままこの世界がずっと続くというのは逆に希望がない気がするんですね。だからイエス様は私たちに希望を与えるためにね、お前たちの手に渡しといたらこの世界は無茶苦茶になることは分かってるよと、ね、どうせろくなことにはならんだろうと、まあ当然罪にまみれてるわけですから、神様から離れてるわけですから、神の御心を失ってもう自分勝手に、ものを作りものを壊し、経済を回し、また人々を蹂躙して、強いものが弱いものをだこう食いちぎっていくような世界をどんどんどんどん拍車をかけて作っている、こういうことが起こることをイエス様は百も承知で、でもこの世界必ず終わるよと、お前たちに任しといたら絶対変になることは分かっとるから、私は帰ってくるよと、力と栄光を帯びて帰ってきて終わらせると、解放の時が来る。多くの苦しんでいる人たちに対して解放の時が来る。だから忍耐して待ちなさいと言われたんだと思うんです。だからこの終末の予言、再臨の予言っていうのは私は人類にとっての希望だと思います。もしこれがなかったら希望ないでしょう。なのでイエス様はそれに続いてね、こういう話をされているわけですね。それからイエスは例え話をされた。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずとわかるだろう。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。終末が近いことを悟りなさい。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。イエス様がおっしゃったように、まあ、エルサレムの崩壊は確かに起こりました、ね、その後エルサレムは異邦人の手に渡って踏みにじられている。異邦人の時が続いている。でもそれも終わりが来ると。天変地異が起こるでしょう。迫害が起こるでしょう。さまざまなことが起こるでしょう。でもそれを全部起こった後にこの時代は終わるんだ。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この世界はなくなっちゃうけれど、私の言ったことはその通りになるんだよと。この言葉はものすごく重いというかね、強いというか力強いですね。天地は滅びるけど私の言葉は滅びない。言ってみたいですね。まあ絶対言えないけどね。 これはこの世界をお作りになった方だからこそ言えるセリフですよ。天地は滅びるけど私の言葉は滅びないんだと、私の言った通りのことになるんだから、ね、で私たちはこの歴史のこちら側で、先週お話ししたようにイエス様がおっしゃったような迫害が起こって、そしてイエス様がおっしゃったようにこのエルサレムが滅びて、イエス様がおっしゃったようにエルサレムの人々は蹂躙され、また世界に離散していった。そしてエルサレムは今も異邦人の手の中にある。まさにこの一軸の葉が出て実を実る、夏が近いのを知るのと同じようなことが起こってるわけですから、それを見たら神の国が近づいていることを悟らなきゃいけない。先週もお話ししたように戦争の噂が起こる、疫病が流行る、ね、国と国、民は民に敵対して立ち上がる、それを私たちはまあいろんなことが起こってるなと、ただただ世界は混乱してるなっていうんじゃなくて、イエス様がおっしゃった通りのことは起こってるんだなと、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、イエス様のおっしゃった通りのことが起こるんだなということを覚えてですね、先ほどちょっと飛ばしましたけれども、この続きの最後のところにこうおっしゃってるんですね。人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさいという言葉でこのお話は終わってるんです。人の子の前に立つ時が来るよと、まあのんびり、何もなかったような毎日を送っとるかもしらんけれども、この時は必ず終わりが来て、あなたは人の子の前に、イエス・キリストの前に立たなきゃいけないんだ。全ての人はキリストの前に立たなきゃいけない。その時のために目を覚まして祈っていなさい。皆さん、ね、目を覚まして祈っていなきゃいけない。イエス様のおっしゃった通りのことが起こっている。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。イエス様の言葉は何一つ地に落ちていない、すべてが成就している。さあその次はどうだろうかということですね、覚えて備えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが唯一その宮を建てることを許されたエルサレム、イエス様はエルサレムを愛しておられました。エルサレムを見て涙された。その都が滅ぶ姿を思い描かれた。でもそこにいる人々に警告を発しられました。イエス様のおっしゃった通り、エルサレムは滅亡し、そして今も異邦人の手の中にある。あなたの言われたことは一つ一つ違うことなく起こっています。イチジクの葉が出たら夏の近いことを思えと言われた。本当に今私たちこの世界をあなたのお言葉に照らして見るならば、まさに再臨の近いことを覚えております。どうぞ目を覚まして、人の子の前に、イエス様の前に立つことができるように、どうぞ備えを怠ることがありませんようにお守りください。また今私たちの周りに起こっているさまざまな出来事、コロナウイルスももちろんそうですが、一つ一つのことに心を動かされ、また心を騒がせるのではなく、天地は滅びても滅びることのない神の言葉にしっかりと寄って立つことができますように、どうぞそれぞれの信仰をあなたが強めてお守りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるようにアーメン。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。お座りください。